フィリピの信徒への手紙第4章の6節と7節。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いと捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。以上です。実は昨日ですね、宗教改革記念日10月31日だったんですけど、まあ、世界的にですね、実はとてもすごいことが起こった日でもありますですね。で、何かっていうと、ローマカトリック教会とルーテル教会とかですね、和解というかですね、スウェーデンのルンドというところで合同の祈りの礼拝をしたですね。まあ、宗教改革、マーチン・ルターの波紋からですね、始まってですね、まあ、カトリック教会とですね、ローマカトリック教会とルーテ教会のですね、まあ、分裂の歴史があったのでしょうけど、まあ、昨日ですね、それがローマ法王さんとですね、ルーテル教会の議長、世界ルーテル連盟の議長の、ユナンですね、の議長さんが抱き合っているところがあってですね、まあ、そういう歴史的な礼拝があったんですね。で、まあ、でも、一切ニュースにならないですね、日本にはですね。ヨーロッパでもニュースになってるのかなと思いながらですね、キリスト教会でもニュースになってるのかなと思いながらですね、まあ、浮かれてるのはですね、日本の教会の、ルーテル教会の牧師だけかなと思いながら、すごい礼拝があったとか、でもその日本の教会の牧師もそんなにですね、まあですね、でもすごいすごいと言っている割にはですね、何がすごいんだろうなと思いながらですね、もしも本当にそうだったらですね、私たちルーテル教会をもっとですね、この礼拝のためにですね、共に祈るとかですね、そういうことがあってもよかったんじゃないかなと思いながら見ておりました。ただですね、礼拝を共にするんですけどですね、一致した礼拝はできなかったってことが今の現実の社会ですね。教会の社会です。何かっていうと、聖餐式を共にすることができなかったんですよ。はい。だから礼拝とはなってないんですよ。共同の祈りとしかなってない。まだだからですね、本当の意味でですね、ローマカトリック教会とルーテル教会が一つになったかっていうと、なってないっていうことでしょう。聖餐の部分、一番肝心なですね、イエス・キリストのですね、血と体のところで一致できないっていうことですからですね。これはまたですね、何が一致できないか、それはですね、神様の方が一致できないわけなくて、人間の方が一致できないということなんだろうなと思います。なので、和解とですね、分裂から和解へですね、和解が、本当の和解っていうのは一体何だろうなとですね、本当に和解しているんだったらですね、キリストの体をですね、両方いただくことができるはずなのにできてないというですね、やっぱりですね、500年経ってもですね、まだその部分はできないんだなと思いながらですね、まあ、それは神学の部分でもあるだろうからですね、しょうがないかなと思いながら見ておりました。まあ、でも、昨日はですね、そういう意味ではですね、世界的に画期的なですね、世界史がまた動く出来事の一つになればいいなと思いながらですね、ちょっとそれに触れていたのです。まあ、しかし本当にですね、私たちは今何を願いですね、祈っているんだろうな、というふうには思います。まあそうですね、ローマカトリック教会とですね、ルーテル教会がですね、一致して和解するということを本当に願っているかどうか、そういうことはないだろうなと思いながら、ふと考えてしまいました。で、パウロっていうのは、フィリピの信徒を励まして、祈りと願いと教えています。しかし、この言葉の前に、主はすぐ近くにおられます、という言葉があります。主はすぐ近くにおられます。だから祈りと願いとをですね、捧げなさい。求めているものを神に打ち明けなさい。というのです。イエス様がすぐ近くにおられるのだ。だから心配せずに、思い煩わずに、近くにおられるイエス様に語りかけることを教えている。そう思うとですね、何事のつけの何を神様に祈り、願い、打ち明けるかは、その人の信仰によることですね。いつも隣にイエス様がいて、すぐ近くにいて、私のことを見てですね、守り、そして私のことのですね、朝起きて、ね、夜寝てる間もですね、いびきかいてるのも全部知ってるんではですよね。隣でイエス様、寝ずにも待っておられる。そのイエス様がずっと隣にいるっていうのが分かってたら、一体何を祈り、何を願い、何を打ち明けるのかっていうことは、ちょっと考え直してみる必要があるなと、昨日もふと思ったのです。全部隣にいて知っておられる人にですね、何ですね、あれしてください、これしてください、 いや知ってるでしょって言うんですね。知っているのにですね、されてないってことは、なんかですね、それは祈り方が違うということなんでしょう。そう思うと、すぐ近くにおられるイエス様に、私たちは何を祈り、何を願い、何を打ち明けるのか。そうすると自分のこととかじゃなくて、もっと根本的なですね、何かですね、でしょう。だから世界が平和になるようにとかですね、食べれない人が食べるようになるように、やっぱそういうのがやっぱり祈りになるでしょう。教会が一つになってキリストの言葉をもっと多くの人たちに伝えていけるように、そういう祈りとか願いとかですね、神様に打ち明けるっていうことがやっぱ起こってくるのが本当の信仰かなというふうに思います。山口県の萩ですね、山口県に行った時にですね、よく遊びに行ったっていうか、陶芸に趣味があったのでですね、萩焼きをですね、一生懸命見に行ってですね、はい、もうやめればいいのにせっせっせっとですね買って、その萩焼きはどこにあるだろうみたいなですね。で萩に行くとですね、松陰神社があるんですね。で松陰神社のご神体は何かって、松陰、吉田松陰なんでしょう。吉田松陰の魂を鎮めるためですね、呪い防止だと思うんですけどね、富豪の死を遂げてるわけですから。で松陰神社に行くですね、でまあ、お参りはしませんけどですね、絵馬をですね見るのが非常に好きでですね、みんな何願ってんのかなっていうですね、本当はいけないですよね、人が願ってることをこうやって見てるっていうのは、そのですね、で面白いですね、まあ、ほとんどは学業成就っていうか大学に通りますよ、そりゃそうでしょう、吉田松陰ですからですね。でもその他にですよ、その他にですね、この人は本当に吉田松陰のことを知ってんのかなと思うのが、その中に恋愛成就とかね、恋人ができますようにとかですね、長生きできますようにとかですね、結婚したいとかですね、家内安全。吉田松陰の松陰ですね、人生見てたらですね、若くして亡くなってるから、その吉田松陰に長生きできますようにって、やっぱりちょっとお願いできないでしょ。で恋愛成就もちょっと違うじゃないですかですね、家内安全っていう国家っていうのだったらですね、まだですね、少しは理解できますけど、はい、で結婚したいなんていうのを吉田松陰に言ったってですね、はぁって思うと思うんですよね。まあ、ですから相手が一体どんな方でですね、まあ自分がですね、まあそれは神様だと思って信じてるかどうかの問題ですけどですね、吉田松陰のことを考えると、ちょっと願いとか祈り方とかを変えないとですね、聞かれないだろうなと思いながら、いつもその絵馬をですね、見ておりましたですね。私たちのすぐ近くにおられるイエス・キリストに、私たちは何を祈り、何を打ち明け、何を願うか、そのイエス・キリストはどういうお方かということだと思います。まあ、パウロは感謝を込めてと言います。まず感謝なんですよね。今日も守ってくれてありがとう。それから神様と対応をする、あれが欲しい、これをしてほしいという自分のことばかりが祈りや願いではなくして、神様の御心を聞くということが祈りのですね、最初、その願い、あなたの御心をですね教えてくださいという願いが、やっぱり祈りになっていくんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はいつも私たちのすぐ近くにおられます。そのイエス様をいつも感じ、そしてイエス様の御言葉に従っていくときに、何を願い、何を打ち上げるか、そのことへと思いをはさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、伊豆信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。今日も病床にある方々、悩みにある方々に、あなたの御言葉による癒しが与えられますように。死に直面している方々には、勇気と希望があなたの御言葉によって与えられますように。今日も必要な糧をどうか私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。